10。広田先生が病気だというから三四郎が見舞いに来た。門を入ると玄関に靴が一足揃えてある。医者かもしれないと思った。いつもの通り勝手口へ回ると誰もいない。のそのそ上がり込んで茶の間へ来ると座敷で話し声がする。三四郎はしばらく佇んでいた。手にかなり大きな風呂敷包みを下げている。中には樽柿がいっぱい入っている。今度来るときは何か買ってこいと、与次郎の注意があったから、追い分けの通りで買ってきた。すると、座敷のうちで突然、どたりばたりという音がした。誰か、組打ちを始めたらしい。三四郎は、必定喧嘩と思い込んだ。風呂敷包みを下げたまま、仕切りのからかみを鋭く一尺ばかり開けて、きっと覗き込んだ。広田先生が茶の袴を履いた大きな男に組み敷かれている。先生はうつ伏しの顔を際どく畳から上げて三四郎を見たが、にやりと笑いながら、やあ、おいで、と言った。上の男はちょっと振り返ったままである。先生、失礼ですが、起きてごらんなさい、という。何でも先生の手を逆さに取って、肘のつがいを表から膝頭で押さえているらしい。先生は下から到底起きられない旨を答えた。上の男はそれで手を離して膝を立てて、袴のひだを正しく居住まいを直した。見れば立派な男である。先生もすぐ起き直った。なるほど、と言っている。あの竜で行くと無理に逆らったら腕を折る恐れがあるから危険です。三四郎はこの問答で初めてこの両人の今何をしていたかを悟った。ご病気だそうですが、もうよろしいんですか？ええ、もうよろしい。三四郎は風呂敷包みを解いて中にあるものを二人の間に広げた。柿を買ってきました。広田先生は書斎へ行って、でナイフを取ってくる。三四郎は台所から包丁を持ってきた。三人で柿を食い出した。食いながら先生と知らぬ男はしきりに地方の中学の話を始めた。生活難のこと、糞壌のこと、一つところに長く泊まっていられぬこと、学科以外に充実の教師をしたこと、ある教師は下駄の台を買って、鼻緒は古いのをすげ替えて、用いられるだけ用いるぐらいにしていること。今度辞職した以上は、容易に口が見つかりそうもないこと。やむを得ず、それまで妻を国元へ預けたこと。なかなかつきそうもない。三四郎は柿の種を吐き出しながら、この男の顔を見ていて、情けなくなった。今の自分とこの男と比較してみると、まるで人種が違うような気がする。この男の言葉のうちには、もういっぺん学生生活がしてみたい。学生生活ほど気楽なものはないという文句が何度も繰り返された。三四郎はこの文句を聞くたびに、自分の寿命もわずか2、3年の間なのか知らんと、ぼんやり考え始めた。与次郎と蕎麦などを食うときのように気が冴えない。広田先生はまた立って書斎に行った。帰ったときは手に一巻の書物を持っていた。表紙が赤黒くって、切り口のほこりで汚れたものである。これがこの間話したハイドリ・オタフヒア。退屈なら見ていたまえ。三四郎は礼を述べて書物を受け取った。弱幕の化粧を散らすや仕切りなり、人の記念に対しては、詠号に値すると否とを問うことなし、という句が目についた。先生は安心して充実の学士と談話を続ける。中学教師などの生活状態を聞いてみると、皆気の毒なものばかりのようだが、真に気の毒と思うのは当人だけである。なぜというと、現代人は事実を好むが、事実に伴う上層は切り捨てる習慣である。切り捨てなければならないほど世間が切迫しているのだから仕方がない。その証拠には新聞を見るとわかる。新聞の社会記事は10の9まで悲劇である。 けれども我々はこの悲劇を悲劇として味わう余裕がない。ただ事実の報道として読むだけである。自分の取る新聞などは死人何十人と題して、一日に変死した人間の年齢、戸籍、死因を六号活字で一行ずつに書くことがある。簡潔明瞭の極みである。また、泥棒早見という欄があって、どこへどんな泥棒が入ったか、一目にわかるように泥棒が固まっている。これも至極便利である。すべてがこの調子と思わなくっちゃいけない。辞職もその通り。当人には悲劇に近い出来事かもしれないが、他人にはそれほど痛切な感じを与えないと覚悟しなければなるまい。そのつもりで運動したらよかろう。だって先生ぐらい余裕があるなら少しは痛切に感じても良さそうなものだが、と、柔術の男が真面目な顔をしていった。この時は広田先生も三四郎も、そういった当人も一度に笑った。この男がなかなか帰りそうもないので、三四郎は書物を借りて買ってから表へ出た。朽ちざる墓に眠り、伝わることに生き、知らるる名に残り、しからずは草創の変に任せて、後の世に存せんと思うこと。昔より人の願いなり、この願いの叶えるとき、人は天国にあり、されども、まことなる信仰の教法より見れば、この願いも、この満足も、なきがごとくに儚きものなり。生きるとは、再びの我に帰るの意にして、再びの我に帰るとは、願いにもあらず、望みにもあらず、気高き信者の見たる、あからさまなる事実なれば、生と、イノセントの墓地に横たわるは、なお、エジプトの砂丘に渦まるがごとし、城中の我が身を感じ喜べば、六尺の狭きも、アドリエーナスの大病と異なるところあらず、なるがままになるとのみ覚悟せよ。これは、ハイドリオタフヒアの末節である。三四郎はぶらぶら白山の方へ歩きながら、往来の中でこの一節を読んだ。広田先生から聞くところによると、この著者は有名な明文家で、この一編は明文家の書いたうちの明文であるそうだ。広田先生はその話をしたときに笑いながら、もっともこれは私の説じゃないよと断られた。なるほど。三四郎にもどこが明文だかよくわからない。ただ、区切りが悪くって、字遣いが異様で、言葉の運び方が重苦しくって、まるで古い三寺を見るような心持ちがしただけである。この一節だけ読むにも道のりにすると、三四調もかかった。しかも、はっきりとはしない。勝ち得たところは物錆びている。奈良の大仏の鐘をついて、その名残の響きが東京にいる自分の耳にかすかに届いたと同じことである。三四郎はこの一節のもたらす意味よりも、その意味の上に這いかかる情緒の影を嬉しがった。三四郎は切実に生死の問題を考えたことのない男である。考えるには青春の血があまりに温かすぎる。目の前には眉を焦がすほどな大きな火が燃えている。その感じが真の自分である。三四郎はこれから曙町の原口のところへ行く。子供の葬式が来た。羽織を着た男がたった二人ついている。小さい棺は真っ白な布で巻いてある。そのそばにきれいな風車を結いつけた。車がしきりに回る。車の羽が五色に塗ってある。それが一色になって回る。白い棺はきれいな風車を絶え間なく動かして三四郎の横を通り越した。三四郎は美しい弔いだと思った。三四郎は人の文章と人の葬式をよそから見た。もし誰か来て、ついでに峰子をよそから見ろと注意したら、三四郎は驚いたに違いない。三四郎は峰子をよそから見ることができないような目になっている。 第一、よそも、よそでないも、そんな区別はまるで意識していない。ただ、事実として、人の死に対しては、美しい、穏やかな味わいがあるとともに、生きている峰子に対しては、美しい享楽の底に、一種の苦悶がある。三四郎はこの苦悶を払おうとして、まっすぐに進んでいく。進んでいけば、苦悶が取れるように思う。苦悶を取るために、一足脇へのくことは夢にも案じ得ない。これを案じ得ない三四郎は、現に遠くから若滅の絵を文字の上に眺めて、夭折の哀れを三尺の外に感じたのである。しかも、悲しいはずのところを快く眺めて、美しく感じたのである。